6節までであります。マタイによる福音書5章1節から16節まで。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは死を受け継ぐ。義に揺れかわく人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方は地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して、マスの下に置く者はいない。食台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。今日は14節から16節、あなた方は世の光である、この御言葉から恵みを受けて、またここから1週間の歩みを始めたいなと願っております。あなた方は世の光である。このあなた方というのは、これは大文字、本当にここに強調点がある言葉であります。あなた方、一体誰があなた方なのかであります。一体誰があなた方なのか、まあ、それは皆さん、ここでイエス様がおっしゃっている光景を思い浮かべてください。前回学んだ通りです。イエス様の音に人々が集まっていて、その人々に対してあなた方はと語りかけているんです。まあ、そこには本当に、まあ、言葉はちょっとよくありませんが、いろいろな本当に雑多な人々が集まっているんですね。イエス様のもとに集まった人たちは本当にいろいろな人々です。おそらく一番多かったのはイエス様から助けていただいた人々です。4章の23節からのところを見るとこうあります。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。 そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から、大勢の群衆が来てイエスに従った。まあ本当にどうしようか途方に暮れてですね、まあその本人も病気になって途方に暮れるということはありますが、同時に家族も途方に暮れますね。一家の大黒柱のような人が本当に重い病にかかったりすればですね、家族全体が本当に悩むと。まあ、そういう意味ではいろいろな悩みを抱えた人々がイエス様のもとへ集まってきていました。また地位の高い人々もイエス様のもとへ来ていたことがわかります。また若い人もいれば、年を重ねた本当にようやくここへ足を運んだような人々もいたことと思います。またいろいろな人ということは本当に分け隔てのないことですから、まあ、人間の基準で言えばとても能力が高い人がいれば、本当に能力においてはまあ自分なんか何者でもないなとこう思っている人たちもいればですね、あるいは地位もいろいろな、本当にいろいろな人々がこう集まっていたわけです。それだけではなくて、イエス様のもとにはですね、この人の話を聞きたいと思って来た人たちだけではなくて、この人は一体何者だろうと確かめてやろうと思う人たちも来ているわけです。あるいはそれだけではなくて、こういうふうに大ごとになっているからにはこれは怪しいぞと思って来ている人もいるわけです。あるいはこの後ずっとイエス様の周りに集まる人たちの姿がどんどん明らかになっていきますが、イエスを憎んで言葉尻を捉えてやろうと思う人たちも集まってくるわけです。そして実際その言葉尻を捉えてイエスを何とか殺さなきゃない、こういうふうな相談している人たちも集まってくるわけです。でもイエス様はですね、そういう本当にいろいろな雑多な人たちなんだけれども、それらの人々全体に対してあなた方はです、あなたはとは言わないんです。こっちをこう分けてですね、あなた方はこう、この人たちだけを分けないんです。集まってきた全ての人々に向かってあなた方はと言っているんですね。これがあなた方の中身です。あなた方は地の塩である。またあなた方は世の光である。イエス様がそういう多くの人たちが集まってくるのを見て腰を下ろして話しかけるときに、あなたは見どころがあるなとかですね、いやあなたはだいぶ本当に進んできたなとかですね、こんな話しかけ方なんかします。あなた方はです。そしてイエス様の話をもっとよく聞きたい、イエス様に本当に従っていこうと思う者たちは近くにこう寄ってきていたわけです。聞き漏らすまいとしてですね。でもその弟子たちだけを捉えてですね、あなた方はと言っていないんです。弟子たちにはっきりと聞こえたでしょう。でも弟子たちにははっきりと聞こえたと思いますけれども、はっきりと聞こえないで周りにいる人たち、その人たちもあなた方です。あるいは実際弟子たちの中にはこの後イエス様を裏切る者もいます。それも含めてあなた方です。まあこの後ずっと辿っていくとですね、イエス様のこのような語りかけでありますけれども、イエス様に本当におかげで病が癒された、あるいはいろいろなことが解決したと言って喜んでついていった人たちの中にもいろいろなことが起きてですね、イエス様を本当に支えたいんだけれども支えられなくて、イエス様が十字架に向かっていくときに本当にその弱さの家に離れた人たちもいます。あるいはイエスを十字架につけなければならないと思って 本当にその心を翻した人たちもいます。だけどもそういう人たちもですね、もう一度イエス様のもとへやってくるならばあなた方なんです。よろしいでしょうか。このあなた方は本当に意味の深い大きなあなた方なんです。イエス様はこうおっしゃっていました。人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許される。人の子に言い逆らうものは許される。こうおっしゃっていたんです。だからイエス様はですね、あなた方はと語りかけてですね、よく話を聞いてよく従ってきていたけれども、その後イエス様を捨てていった人たちを、その人たちがもう一度近くに来たらですね、なんだお前はと、あなたちょっとこう分けてもうここから離れて、そしてその人を分けてあなた方などとは語りかけないんです。あなた方はなんです。もう一度やってきたらあなた方はなんです。またイエス様はこうも弟子たちに教えていました。弟子たちにしっかりと、自分の近くにですね従い続けていた弟子たちです。人々が離れていこうが、あるいはいろいろなことでイエス様が人々から憎まれたり、本当に大勢の人々が集まることもあれば大勢の人が離れていく、そういう中でもじーっとこう従い続けていた弟子たちにイエス様はこう教えました。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。兄弟が自分に罪を犯したならです。兄弟が自分に罪を犯したならです。あなた方の中から離れていったけれども、もう一回イエス様に聞こうとしてその人が帰ってきたら、7を70倍までするほど許しなさい。7を70倍、490回ですから、490回ですね。489回許したぞと、最後の1回、490回、もうこれで終わり。こういう意味ではありません。とことん許せということです。とことん許せ。また能力でもありません。イエス様のそばにですね、子供たちが近づいてきました。弟子たちはですね、子供たちが来てこう邪魔なように思って、子供たちをそこからこう退けようとしました。そうしたらイエス様は、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはならない、天の国はこのような者たちのものである。能力でもありません。子供たちがイエス様のところに来てですね、あなた方はと語っている言葉のおそらく大部分は難しいものだったと思うんですね。でも何もわからないわけではない。何かはその心に届いているわけです。そのようにして聞く人々もということです。能力ではない。だから改めて一言で申し上げれば、あなた方とはイエス様に聞き続ける者たちです。聖書の言葉を通して語るイエス様の言葉に、その声に聞き続けるものです。一旦離れてももう一回聞こうとしてやってくるなら、あなた方です。もう一回あなた方として聞こうとするならば、あなた方です。だから聞き続けるものです。わかるわからないじゃないんです。先ほどの子供のことで見る通りですね、何を言っておられるかよくわからない、でも聞き続けるものです。またイエス様に聞き続けるためには、イエス様はご自分の御心に従ってあちらへ行きこちらへ行きこう移動して歩きますから、弟子たちはイエス様に聞こうと思ったらついていかなきゃなかったんですね。ついていく者たちです。ついていく者たち、イエス様が田舎のガリラへ行こうが、イエス様が都のエルサレムへ行こうが、ついていくわけです。でもイエス様は弟子たちに十字架にかかる前こうおっしゃいました。あなた方は今はついてくることができない、 どこに行くにもついてきた弟子たちだったんですけれども、イエス様はですね、あなた方は今はついてくることができない。弟子たちはこう戸惑ったわけです。イエス様はどこに行ってもついてきたのに、なんでついていけないんだと、どこまでもついていきますよ、こう言うんですけれども、そのついていけないは、イエス様の十字架でした。ゴルゴダにはついていけません。でも、山あなた方はついてくる。また聞き続けるものです。だから聞き続けるものがあなた方です。イエス様は十字架で死んだ後も聞き続けるものがあなた方です。あなた方です。あなた方は世の光であるとありました。世の光、イエス様に聞き続けるから、イエス様に従い続けるから光なんですね。世の光にその人がなるのではありません。なりなさいなどとは命じています。なりなさい。世の光というのはこういうことを実行する人だよ。世の光というのはこういう立派な行いをする人だ。本当に世の光となれ。彼らの志を励ましてですね、頑張れ。こういう言葉ではあります。世の光なんだと。聞き続けているあなた方はもうすでに世の光なんだと。こういうことです。先ほど申し上げたように、雑多な人々が集まっているわけです。人々からその地位や能力において、その人がもうすでに尊敬を集めている人も集まっています。あるいは反対に、その人自体としては、人々から無視されて、本当に、あるいはむしろ、人々から退けられているような人々も集まっています。でも、その区別何もありません。あるいは、イエス様に聞き続けてですね、とても人々から認められるような大きなことを成し遂げて、人々から称賛を得るような人も聞き続けているかもしれません。あるいはイエス様に聞き続けてはいるんだけれども、誰からも認められないような本当に地味な普通の歩みをしている人々も聞き続けているかもしれません。でもそういうこと一切関係ありません。あなた方です。聖書の言葉を通して聞き続けているあなた方です。実際この世の光であるというのは、イエス様と本当にそのような仕方でイエス様の言葉を聞く、本当にそれを聞くと言ってですね、表面的に聞くだけではなくて本当にその心で聞くということです。イエス様が喜べと言ったら喜ぶんです。イエス様が恐れるなと言ったら恐れが止まるんです。イエス様が思い煩うなと言ったら思い煩うが止まるんです。そういうふうに聞く。まあ、実際、弟子たちは、とてもつまずいたと思いますね。イエス様のお言葉が、この後、ある意味で世の光の中身がですね、五章の十七節からずっと語られていくことになります。イエス様のお言葉を聞き続けるということが、具体的にどういうものであるのかを、具体的に、弟子たちは聞いていくことになります。表面的に謎聞けない、むしろ聞けば聞くほどつまずくような言葉、その心で聞くとはなるほどその通りだろうけれども、とてもその心で聞いてですね、その道になどを進めない、そういう言葉が続きます。だけども何であれかんであれ、つまずこうが、あるいはイエス様を裏切ろうが、イエス様から自ら見放して離れていこうが、もう一度イエス様のもとに来て その心で聞き続ける者たち、またその言葉を受け入れ続ける者たちは世の光です。実際このあなた方がですね、どういう人々であるのかでありますけれども、15節から見ますとこう続きます。もう一度14節から読みましょう。こうです。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。食台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。光を輝かせとかですね、また灯火を灯して照らせとかですね、こういうふうに言われる。また立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようにするためなんだと、こう言われる。そうすると弟子たちはおそらく最初は意気込んだんじゃないかと私は思います。よし頑張ろうと、イエス様の言葉を聞いて従っていってですね、本当にもっともっとイエス様が人々から認められるように、そしてまた神様が本当に崇められるように、本当の信仰において崇められるように頑張ろうと思ったんじゃないかと思います。でもここで言われている立派な行いはそういう行いではありません。人の称賛を集めてですね、人から認められて、そしてその人々がイエス様だとこう指し示してですね、人々から称賛を集めてイエス様を本当にこう人々に認めさせるような、こういう立派な行いではありません。実際そのようなことをイエス様は求めていません。天の国はどのような人々のものであるかということが3節から10節の御言葉で語られていましたが、3節ではイエス様が本当に実現しようとする御国ですね、本当に神様が支配する本当に国です、これがどういうものであるのか、それは心の貧しい人々のものだとまず3節では言いました。心の貧しい人々とは誇るところのないものです。誇るところのないもの、私たちはこう集まるとですね、違う方向に心は動くんじゃないかと思います。何をこの人々の間で自分の誇りとすることができるか、何も誇るところがないとしたならばとても惨めなですね、ここで自分は何の意味もないものではないか、こう思うんじゃないかと思いますが、イエス様は反対のことをおっしゃったわけです。そこにはもうその人の顔を見ただけで尊敬を人々から集めるような人もいる、その人が何かを語ったらこの人は優れた人だと分かるようなそのいう人もいる、あるいは本当にようやくの姿でそこにいる人たちもいる、でもイエス様の言葉に聞き続けて従い続けている人々、そしてその人々、何かを誇るんではなくてむしろ誇るところは何もない人々、全てを神様からいただかなければなりません。神様本当に何とかしてくださいと神に求める人々、そのように求めるそのような人々は幸いだ、そういう人たちのものなんだと。でもよく考えればそうだと思いますね。神様は全てをお持ちで、我々が持っているものなど本当に塵のようなものなんだけれども、我々はその塵のようなものによって何か自分を確かなもののようにしたいと考えて、また自分たちが持っているものはとても一時的なものなんだけれども、ずっと持ち続けることができるものなどありませんね。財産であれ、能力であれ、実際本当にどんなに 人々から認められた人々であるですね、最後にはやはりいろいろなものを失っていく寂しさ、辛さ、これと無縁には生きていけないと思います。あるいは子供の時には本当にもっとあれがあったらいいのにな、これがあったらいいのにな、悔しさ持つかもしれません。でもそういう人たちに改めて神様が全てだと、誇るところのないものは幸いだと、神様が与えてくださるから、素直に求めるから。そしてまた十節ではですね、義のために迫害される人々は幸いである。この義のためにというのはですね、本当に今私たちが学んでいることです。本当にキリストの言葉を聞き続ける人です。聖書において語りたまをキリストの言葉を聞き続けて、どこまでもイエス様に従っていく人たちです。従っていくというととても勇気があって勇ましいですね、姿のように映るかもしれませんが、でも実際は違います。弟子たちが示した姿の通りです。なんとかもうこのお方だと、とにかくこのお方の言葉に聞くしかない、このお方についていくしかない、こういう姿でこのお方にすがりながら義の道を行く者たちです。実際イエス様が教えた義の道はもうつまずき避けられません。誰がこの道を歩み抜けるか、こういう道です。人の前で誉れを得ることができても、神様の前で本当に義だと、お前は正しい道を行っていると認められる者など本当に誰もいないということを腹の底から思い知らされるような道です。これは一人ではいけません。イエス様に聞いて本当にたどたどしくつまずいたり、あるいは離れたり、またくっついたり、まあ情けない姿でありますけれども、許されながら憐れみを持って本当に導かれていくしかない道です。そのことで罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。私のためにそのように言われるとき幸いである。迫害されることよりも、また悪口を言われることよりも、あ、イエス様だ、どんなことがあっても本当にこのお方の声に聞いていたい、こういう人々は幸いだである。そしてこういう人々は世の光だ。これが立派な行いです。人々の称賛を集める立派な行いではありません。イエス様はこうおっしゃいました。ご自身に関してこうです。人の誉れは受けない。ヨハネによる福音書の5章の41節、驚くべき言葉です。誰がこの世に生まれた人の中でですね、こう言えた人がいるでしょうか。人にして神であるイエス・キリストのみです。人の誉れは受けない。そしてそのお方はこう続けました。あなた方は互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の誉れを求めようとしない。そのようなあなたたちにどうして信じることができようか。これが人間ですね。互いに相手からの誉れは求めます。それによって力を受けます。慰められます。励まされます。それでようやく力が出るというのがある意味では私たちです。でも改めてイエス様というお方を知ったときに、改めてイエス様の言葉に聞き続けたときに、改めてイエス様に従い続けたときに、人の誉れの前に神の誉れだと、そして神の誉れのために人々から罵られるとしても、また身に覚えのないことで悪く言われるとしても、よしだと、幸いだと、ここに世の光に求められている立派な行いがあります。神様が取り扱ってくださいますから、そのような立派な行いは必ず認められます。必ず認められます。イエス様が十字架の死をもって終わりましたが、今なおいろいろな勝手なことが言われていますけれども、イエス様ほど 世を超えてですね、時代を超えて認められている方もいないんではないでしょうか。あるいはイエスのために本当にどこまでも従った弟子たち、聖書はそれを特別扱いして書きませんが、イエス様に従ったこの使徒たちはことごとく死に至るまで忠実にイエス様に従ったことが伝わっています。具体的ないきさつも別に我々には伝えられています。でも彼らは認められていますね。認められています。随分悩んだでしょうが認められています。でもこれはですね、改めて一言だけ付け加えます。彼らを称賛する側に私たちが立てということではありません。ことがなった後世は称賛します。迫害された人々やイエスのために命を落とした人々をですね、その当座はイエス様に従わなくても、その当座はその人々を助けようとしなくても、ことが全て終わった後に彼らを称賛して、あるいは特別扱いするということは、ある意味で世の常です。そういうことを言っているんではありません。あなた方であるためには今日イエス様に聞きます。そして人の誉れがあろうがなかろうが、それは二の罪として、こととして神の誉れを求めて、とてもたとたとしいつまずくような意味でありますけれども、一人ではない、イエス様が一緒だと、まあ従っているんですから、力強くは従えなくてもイエス様が待ってくださいますから、その声に聞き続けているあなた方は世の光である。前回も見ましたが、このような地の塩や世の光はこの世にあって、どんなにつまらないもののように扱われても必要なものです。必要なものです。塩がなくてはならない、光がなくてはならない、必要なものです。あなた方は世の光である。改めて主の御前でよく心に刻みたいと思います。あなた方は世の光である。お祈りいたします。主よ、今日私たちが学びましたこの言葉を聞いた人々は本当にいろいろな人々であったことと思います。今日初めてイエス様の言葉を聞いた人々もまたこのあなた方の中におり、また聞き続けて本当にいろいろな経験を重ねた者たちもまたこのあなた方の中におりました。しかしよ、願わくはこのあなた方の中に歩み続けることができるように、あなたがあなた方と呼びかけてくださる者の中に、どうかまた新しい週も歩み続けさせてください。この聖書の御言葉を通して語りかけるイエス様の言葉を、キリストの言葉を、どうかその心で聞いて、喜ぶべきことは本当に喜び、悲しむべきことは悲しみ、恐れや煩いを心から締め出されて、喜びと平安をもって歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌の202番1節2節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。